ご理解第36節、日本国中のあらゆる神を皆信心するというが、それはあまりの信心じゃ。人に物を頼むにも一人に任すと、その人が力を入れて世話をしてくれるが、多くの人に頼めば相談にくれて物事はかどらず。大工を雇うても棟梁がなければならぬ。草木でも信と言うたら一つじゃ。神信心もこの一心を出すとすぐおかげが受けられる。病気治しや災難受けの神じゃなし、心治しの神じゃ。医者にも外科、内科、小児科といろいろある。それぞれ専門医に行くのが早道であるように、お道の信心は心治し専門の神様であることがわかると迷いは消える。心治しを頼む気になると運命改善ができる。心を開いて一心に頼め。今朝の日めくりカレンダー。底深く静かに静かに湧き出る愛の増し水。組みて沼場ですか。静かに静かに湧き移る愛の増し水と、これは神様の愛情親愛のことだと思いますが、その親愛をいただくというのでしょうか。師匠が教えてくださる一切が親愛、この一切が親愛ということを分かるため、まあ分からせていただくことのために、信心の傾向をさせていただいていると言えなくもないと思いますね。我が心、和らぎ喜ぶ我が心、この道はその我が心を求めるのだと。なるほど、神様が天地駆けつけにもあります池上金光大臣、天地下の中身一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。一心に願いとあります。今朝のご理解にも、この一心を出すとすぐおかげが受けられるとあります。その一心、神様が一心に願いと、これは何を願うのか。私どもの願い事が叶いますように。それこそ今朝のミニご理解にもあります、病気治しのために一心に願う、災難除けのために一心に願う、私どもの願い事を叶えてくださるようにと一心に願うという一心もありましょうし、そういう段階もあるのかもしれませんが、神様がいよいよ一心に願いと言われているのは、おかげは我が心にありという、そこを一心に願えと。しかもその普通にいただくと、和らぎ喜ぶ我が心になったらおかげがあるのだからと、そういうふうにいただけますね。また自分自身の心の中にあると、心次第だというようにもいただけますね。まあいずれのいただき方もその時その時に応じて、どれが正しいとか間違っているということではないと思いますが、そのいずれもが含まれている、その両方が入っているということだと思いますが、自分の心にあるのだということでもありましょうし、和らぎ喜ぶ我が心だということでもありましょうし、私どもの自分の心である、自分の心に和らぎ喜ぶ我が心をいただくこと、そういう我が心であるところにおかげがあるともいただけるわけですけれども、それは和らぎ喜ぶ我が心そのものがおかげだということでもありましょうね。あれが欲しい、これが欲しい、病気を治してください、災難を避けてください、願い事を叶えてくださいと 自分の我情我欲が叶うこと、私利私欲が満たされることを願う信心には和らぎ喜ぶ心はいただけませんからね。やはりその我情を鎮め、我欲をコントロールすると教えてくださる、そこに至って初めて自らの心が和らいでおれ、喜んでおれる心ができるわけですから、まあたらいの水を向こうにやる、こちらに引き寄せる、たらいの水をこちらに引き寄せようとすると向こうの方に逃げてしまう、向こうの方に押しやろうとするとこちらに寄ってくる、というような例え話でもされますように、おかげおかげおかげが欲しい、おかげが欲しいと言っていると我が心は向こうの方に行ってしまいますね。我が心になろう、我が心になろうとして我が心を追い求めると、まあおかげはもうどうでもいいやと、神様任せだと、おかげいわゆる自分にとって都合が良いようになろうがなるまいが、それはもう神様任せだと、私はただひたすら和らぎ喜ぶ我が心を求めようという心になった時に初めて我が心に慣れておかげもついてくるというようなことになるようですね。今朝いただきますのはそのよく言われますね、あれは東大元暮らしですかということをいただいたように思います。東大元暮らしだと、青い鳥というお話がありますね、ご本ですか。青い鳥を求めていわゆる旅をする兄弟ですかね、兄と妹でしたか。そうしてなかなかいろんな苦労というのでしょうか、難儀な中も通らせていただき、結局旅をして、その青い鳥は幸せの青い鳥ですか、それは自分の家の中にあったといったような内容ではなかったかと思うのですが、私どもが幸せというものを外に求めようといたします。それこそお金があれば幸せになれる、健康になれば幸せになれる、地位が上がれば幸せになれる、名誉があれば、権力というのでしょうか、力があれば幸せになれると、その幸せのもとというものを外に求めようといたします。外に幸せがあるように、外界の世界というのでしょうかね、幸せは外にあるような感じがいたします。その外にある条件を満たすことによって幸せになれると思って思いがちですけれども、実はその幸せというものは足元にあるのだと、東大元暮らしということですね。師匠は心一つで全てを作ると教えてくださいます。ですから心一つで全てを作る、今年の心の力があるのだから、その心一つで全てを壊すことにもなりかねないよとも教えてくださいます。その心一つで全てを作るという心は、やはり和らぎ喜ぶ我が心と言うべきでしょうね。またある先生はその心一つを全てで作るとも教えてくださいます。師匠はそのオリジナルというのでしょうか、それは心一つで全てを作るですけれども、その心一つで全てを作るほどしの心は、心一つを、その心一つを全てで作るという、まあ半呪文のような面白い言い換えですけれども、確かにそうだと思いますね。おかげは我が心にありという、そのおかげをいただくその元は 和らぎ喜ぶ我が心にある。いわばその我が心という心一つで全てを作ることができる。ほどしの心だと。ではその和らぎ喜ぶ我が心を何で作るか。それはその我が心一つを全てで作るということになりますね。その全てで作った我が心一つで全てを作ることができる。まあちょっとおかしな話でしょうか。ニワトリが先か卵が先かというようなことに似たような感じもいたしますけれども、いずれにしろ私どもの心一つでその幸せというのでしょうか、おかげも作り出すのだと。ではその心をどうやって作るのかというと、一切合切私どもの身の上に起きてくるその全てをでもってその心を作るのだと。まあこの二つのことが分かったときに、人間の、まあ、本当の助かりというのでしょうか、幸せというその世界に触れていけるのではないでしょうかね。私どもがそれこそ病気治しの神ではない、災難除けの神ではない、心治しの神だと。その心を治してくださる神様だと分かった時に初めて、そしてその心直しに取り組んだ時に初めて、病気も治ってくる、災難も避けることができるということに実はなるのですね。大変微妙なところかもしれませんけれども、その私どもの一切を作り出す、それは私どもの心一つで全てを作り出すことができる。私どもが幸せ、まああれは何ですか、プラス思考と言われたりいたしますけれども、プラス思考的なものが、ものもあるかもしれませんけれども、あれはただプラス思考で心の持ちよう、持ち替えようというだけですけれども、信心させていただくということにおいては、そのプラス思考的なそのいわゆる心の改まり、心の持ち方、それが天地に通う、神様に通う、神様のお心に通い、実際にそこに働きが現れてくる、いわば働きが現れるほどしの心の改まり、天地の神様が、天地金の神様がご覧になって、そしてそこに働きを実際の上に表してくださる。例えば病気治しの神ではない、心治しの神だ、災難除けの神ではない、心治しの神だと言われる、その心治しに取り組んだら、病気も治っておった、いや病気など気にかからなくなっておった、災難も起きなくなっておった、いや災難のようなのが起きてきたけれども、もうそれは災難ではなかった、親愛の現れであったということが悟れるようになるのですね。その私どもはもうすでに幸せになるその元である心をいただいているということなのです。東大元暮らし、もうすでに私どもはその元になる心をいただいておる。その元になる心をいかに育てていくか、作り上げていくか、ただそのことにかかっているということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。